FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。さて今日は静岡市静岡歯科医師会会長の片山隆之さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
まあ、歯というのは私たちね、もうこれ歯がしっかりしてれば美味しくものをいただくことができますし、それに思いっきり大きな口開けて笑うこともできますし、
ね、
この歯というのはもう本当に生まれてからこの歯が生えた生えないとか乳歯のことがあったりとか一生の私たちの、人生についてくる問題ですよね。
そうですね、
うん、
やっぱり先ほどおっしゃったようにまあ、食べることも大事、それから笑ったり話したり、うん、まあ、口の機能っていうのはそれだけいろんなことをしてくれる、うん、やっぱり大切にしていかないといけないっていうことで、今や8020の話もありますけれども、
はい、
ぜひ、小さい時から、まあ、老人になるまでですね、うんうん、ずっと歯を大切にして、美味しく食べて長生き元気にしていただきたいですね。
うん、今ね出てきたお話の中でまず一つ目のその喋る時にもって確かにそうで、私たちのような仕事をしてますと、うん、その歯の並びであるとかちょっとした口の中のトラブルでやっぱり喋りにくくなる、結構歯使ってるんですよね、喋る音を出す時にね、
はい、
確かだなと思いますし、二つ目その8020運動という話が出てきました、うん、このことについてちょっと教えていただけますか。
実は日本歯科医師会がですね平成元年から始めた運動なんですけれども、歯の数、まあ、20本、全部で歯の数って28本あるんですけれども、
はい、
20本を維持することによって、いろんなことができ、例えば食べたり喋ったりすることが、今おっしゃったように息が漏れたりしないとか、ね、それからしっかり奥歯で物が食べれる、健康でいられるっていうことが、どうも20本がちょうど境じゃないかっていうことで、80歳で20本の歯を残しましょう、
うん、
それまで、まあ、できるだけ歯が なくならないようにしましょうっていうような運動を始めたんですね。
は
で、それをもう平成元年からですから平成30年になりましたので、
うん、
本当にそうなのかって検証がずっとされ続けてきまして、
はい、
それによって20本がある方と足りない方に差があるっていうことがほとんど分かりました。
あ、じゃあ実際に数字でも結果が出たんですね。
出ています
。まあ19本の方ドキドキしちゃうかもしれませんけど
ところがですね、まあ、それをじゃあ私は18本になっちゃったからダメだとかということをじゃなくてですね、実はちゃんと歯医者さんに行けば足りなくなったところを補鉄するという、例えば義歯であったり、
はい、
ブリッジであったり、
入れ歯したりとかってことですね。
例えばインプラントっていうものがありますけども、うんうん、そういうものでちゃんと補うことによって18本が20本以上になるんですね。
あ、そうかそうか、それは OK なんですね。
そうです。そうしたらちゃんとさっき言った機能を維持できるということが分かってきました、うん、
じゃあそこは安心していい、
安心して
歯医者さんにどんどん積極的に行って相談した方がいいですね。
そうなんです。はい。
そしてもう一つ気になったお話が、その子供の時からということだったんですが、うん、まあ、歯の生えそろわない段階から始まりますけれども、乳歯の時からちゃんとしておいた方がいいんですか？
その通りなんですね。乳歯っていうのはもちろん永久歯に生え変わる、まあ、大体6歳ぐらいから12歳ぐらいまでの間に交換していくんですけれども、歯が早く例えば抜けちゃったり、あるいは虫歯になって削ったり詰めたりとかすることによって歯の位置が少しずつ変わっていってしまうので、歯並びが悪くなる原因にもなるんですね。だからできるだけ虫歯にならないように、うん、できるだけ早く歯が抜け変わらないようにすることが大事なんですね、
うん、ほう、そうなんですか。
そうなんです。
まあ、どんどん大人になれば嬉しいのかと思ってました
そうなんです。だからきちっと、まあ、歯が生え始めるのが大体6ヶ月ぐらいですね、うん、でその頃からちゃんと口の中のケアをお母さんが見てあげて、でご自分でも大体3歳4歳ぐらいになってくると自分で歯磨き始めますから、
はい、
お母さんが必ず、まあ、寝る前に、仕上げ磨きをしてあげて、うんうん、 大丈夫だねっていうふうにして、あの習慣づけをさせてあげるということが大事だと言われてますね、う
ん、その子にとって一生の問題になってきますもんね。
そうだから、その子が8020がちゃんとできるかどうかはお母さんたちにかかってますよっていうことですね。
なるほどね、まあ、この頃イクメンでお父さんがやってくれる人も多いですけどね。そうです、はいはい、まあ、言ってみたらそういう歯医者さんも私が小さい時の感覚と随分変わりました。
そうですか。
もうなんか怖いところで痛いところっていう、そうですね、ちっちゃい時はね、
はい、
そんなイメージだったんですけど。
そうですね、うん、まあ、あの昔はどちらかというと子供さんすごく多くて虫歯になってる子も多いんで、うん、歯医者さんも忙しかったから、あのちゃんと歯磨いてないから悪いんだとかね、来るとすぐあの治療したりとかするんですけど、今は割とこう少子化のこともありますので、うん、子供さんたちがちゃんとあのお家で歯磨きしたりすることもありますし、あの虫歯が非常に少なくなりました、
うん、そうなんですね。
ですのでどちらかというと歯医者さんっていうのは治療に浮くというよりもどちらかというとメンテナンス、
お、あ、そうですね、予防したりとか、
そうですね、歯石がたまったり、うん、ケアができてるかどうか、うんうん、小さな虫歯があったら早く治しとこうとかというような形で、うん、定期的に通われる方が増えてきてましたね。
この歯科医師会っていうのはそういうことの啓蒙のお仕事をしてらっしゃるんですか。
そうですね、はい、あの一番大事なのはやっぱりその定期的に専門家がチェックをする、
うん、
それを、その時に何か問題があればちゃんとチェックをしてもらって、それで、お家で、まあ、セルフケアすると、うん、そういうことをしていった方がいいんですけれども、検診になかなか行けない時に、はい、例えばあの小さな子どもたちだったら、うん、幼稚園保育園それから小学校中学校には学校歯科医がいて、うん、定期的にチェックをしますし、まあ、高校とか大学になるとなかなかそこが難しかったりしても、うん、まあ、そういうことを小さい時から言った方がいいんだよっていうことをご家庭でも、分かってていただければそういうふうにつなげていっていただけるんじゃないかなと思います。そういうことを今歯科医師会では一生懸命進めております。
片山さんは会長として、この会というのをどんなふうに思ってらっしゃいますか。
会をどう思って
静岡市 その歯科医師会という会、うん、あるいはそのお仲間、皆さん歯科医師でいらっしゃるわけですもんね。
そうですね、う
ん、
あの歯科医師ですし、あの歯科医師会というのは皆さん診療所の院長先生の集まりなんですね。
ご自身もそうですよね。
そうなんですよ、
セノバで、
はいはい、私もあのセノバの方でさせていただいてるんですけど、
はい
はい、やってるんですけども、だからそれぞれの医院で患者さんの、まあ、治療に当たってることが多いですね、うん、ただあの我々はやっぱり歯科専門職として静岡市の中で、まあ、あの 何人かいるんですけれども、その中で集まって我々が静岡市民のために何ができるか、うん、見ている患者さんだけじゃなくて、うん、これから、虫歯にならないようにするために、それから、一生長く健康長寿にいられるような町にするために歯から何を発信できるかっていうことを考えていろんな活動をしてるんですね。それが歯科医としての仕事だと僕は思ってます。
なるほど、はい、ですから、ま、通常 その平日の歯科医師としてのお仕事だけではなくて、私実はお世話になったことあるんですけど、あの土日だけではなく祝日など本来だったらやってない時には救急で
歯医
者さん見てくださるんですよね。
はい、ですので、あの、まあ、平日先生方が診療所で診療して、やっぱり日曜日とか祝日はお休みしないとスタッフも大変なので、うん、で休まれてもやっぱり患者さんの中には痛くなったりとか詰め物が取れちゃったりとかっていう方もいらっしゃるわけで、ね、はい、うん、そういう方々を歯科医師会の会員で、まあ、持ち回りで今あの上東の方に救急歯科センターっていうのを作りましたので、
上東町に、はいはい、
そちらの方で先生方が詰めていて、そういう休みの日に困った患者さんをそこでとりあえず見ておくと、であとはまたかかりつけの先生のところでつないでくださいねっていうことをしております。
うん、もしもだから日曜日とか祭日とかお休みの時に歯が痛くなったり歯になんかトラブルがあってもちゃんと見てくださるっていうのは安心ですよね。
その通りです。
これはあのメモしておいたり、なんかちょっと自分の携帯電話にちゃんと入れとくといいですね。
はい、そう
ですね、
はい、その方がいいです。まあ歯科医院の、 あの待ち合わせにはそういうポスターは必ず貼ってあるとは思いますけれども。
そうでしたか、はい、じゃあそれはメモ取っとかないといけないですね。
ちょっとメモしていただいたり、まあ、もちろん電話帳とかね、うん、今やあの携帯とかでも多分見れるとは思いますけれども、
う
ん、
そうですね、
もし何かあったら、うん、ぜひご利用ください。
歯っていうのは今はその美容も含めて、うん、いろんな関わり方皆さんしてらっしゃいますし、ふと思い出すとあの災害の時などにもね、うん、歯医者さんすごくお仕事が忙しくなると、はい、これは、皆さんレントゲンで 歯の並びを持ってらっしゃって、でこのご遺体がどうであるかということの、ね、うん、なんていうんですか、あれは
身元確認なんですけれどもね、はい、実はあの災害の時っていうのは非常にあの歯科医師の役割っていうのは大きくてですね、一つはあの、まあ、残念ながら犠牲になられた方の身元を早くあのご家族にお返しするっていう作業があるもんですから、もともとの歯の並びとかそれから状態を、ご遺体からまあ、情報収集して以前のカルテとかに照合するっていう作業をしてご家族に返すんですけど、もう一つ大事なことがありまして、はい、実はあの健康支援っていうことがありまして、うんうん、要するにあの、まあ、被災者ですね、被災者の方々っていうのは実はあの、口の中、例えば歯磨きをするっていうことよりも今生活の方が、例えば家が流されちゃったとかそういうことに集中しやすくて、例えばあの避難所とかで何日か生活してるとなかなか口のケアしなくなっちゃって、
できなかったり、
それが実はその災害関連死といってで、そのあの口の中のケアをしないことによって、それがあの肺の方に口の中の菌が入って誤嚥性肺炎という問題で、これで命を落とす方が結構いらっしゃるんです。でそれがね、2週間以内にかなりピークが来て2ヶ月ぐらいで亡くなってしまうっていう、
早いですね。
そういうあのデータが出ているもんですから、この間東日本の時も、それから、まあ、あのその前の時の中越の新潟の時もそうなんですけど、はい、そういう時にやっぱり歯科医師が早めに、派遣をして、あのそういう避難所を回ったりとかしてケアをしていくと。でこれはまあ今静岡市でもあの、まあ、行政とあの静岡の歯科医清水の歯科医師会で一緒になって今そういう仕組みを作って、もしあの南海トラフとかそういう地震があった時に歯科の医療の、まあ専門職がですね、いち早くそういう、まあ、力の弱い方々、もともとちょっと高齢の方だったりね、子どもたちだったり、そういうところに早めに介入して、あのそういう関連死が起こらないようにっていうことを進めています。
ありがたいですね、これはそれじゃあ、各ねあのそれぞれ防災を皆さんやってらっしゃると思いますので、うん、その町内単位でもお互いによく知らしめておくといいですね。
そうなんです。ぜひあの防災グッズに歯ブラシを入れておいていただいたりした、ね、
あるいは上手にこうガーゼなどでも拭っていただくとか、
はい、ぜひそういうことを覚えておいていただきたいと思います。
大事なお話をしていただいています。お忙しい中での毎日なんですが、そんな、それでは片山さんがどんな息抜きをしてらっしゃるのかなんてお話をこの後伺ってみたいと思います。FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市静岡歯科医師会の会長片山孝之さんにお話を伺っています。片山さん、あのセノバで片山歯科クリニックという、はい、まあ、歯医者さんを開業してらっしゃる、考えてみたら非常にお待ちの歯医者さんですね。
そうですね。
あの場所は、うん、ご都合がいいことも多いんじゃないですか。
まあ、例えばそうですね、あのうちはあのフロアのところはレストラン街ですし、
うん、
あのお疲れ様って言って隣がお寿司屋さんですし。まあそういう意味ではすごく助かってますし、
そうですね、
あのちょっと上に上がりますと、あのザートというあの映画館がありますし、はい、あのまあ映画が見たければ、あの診療が終わってからでもあの見て帰ると、ますね、そういうこともできますので。まあそういう意味ではすごく助かってます。
うん、今もあの曲が流れてますが、これはチャーリー・チャップリンのライムライトのテーマ、エターナリーという曲ですけども、こういう映画がお好きなんですか。
そうですね、チャップリンの映画はたくさん見させていただいてますけども、あのこのライムライトもすごく大好きな映画の一つで、あの映画鑑賞はあの、まあ、小さい時から、例えば、まあ、あの寅さんの映画とかですね、邦画で言えばそういうの、それからあの、まあ、猿の惑星とか、
うん、
そういうようなものも好きですし、それからまあさまざま
何でもござれですね。
何でも大好きなものがいっぱいありますね。
最近ご覧になった映画で何か気に残っているもの、思い出に残っているものってありますか。
そういえばあのこの間見させていただいた、名前が出てこなかったんですけどね、
はいはい、
ディカプリオの、
はい、
レベナントでした。
そうです、そうですね、はい、
ですね、ああいうようなちょっとこう、ほとんどセリフがないんですけれども、とてもあの心に残った映画の一つでした。
はあ、また本当にいろんな種類ですね。
そうですね。
違うジャンルで、はい、どういうところが響いたんですか。
そうですね、やっぱりあの ああいうハリウッド映画っていうのは、うん、やっぱりまあ邦画も素晴らしいんですけれども、やっぱりスケールが違うなっていうふうに感じますし、
それありますね。
そうですね、うん、まあ多分興行する時のまあ金額もすごく高いので、
世界相手ですからね。
そうですね、素晴らしいと思いますけれども、うん、やっぱり僕はノンフィクションというかですね、うん、そういうまあ、本当にあった話、
うん、
例えばハドソン川の奇跡、ね、
はい、
飛行機が、
不時着
して、そうですね、エンジン停止になってどうしようって言った時の話とかですね、すごく心に残る映画ありますね、はい、
ヒューマンドラマーがお好きなんですかね。そうなると、
そうなんですかね。
トラさんもそうですし ね、考えてみたらね、はい、ロードムービーのような形ですもんね。いや、映画っていうのはその瞬間やはり日常から離れさせてくれるからっていうところありますよね、は
い、そうですね、本当に楽しいですね
今気になっていて見ようなんて思ってる映画ありますか。
今見たかったのはあったんですけれども、うん、ちょっと逃してしまいましたね。
それは残念でした、はい、映画館がやっぱりいいですか。
そうですね、まあ、うちで見てもいいんですけれども、やっぱり最初は映画館で見せていただきたいと思いますね。
空間が独特ですし、
そうですね、
違いますよね、
はい、
ひょっとしたらじゃあセノバで夜の会あたり隣に座っているのは片山先生かもしれないですね
その時はよろしくお願いします、
はい、
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市静岡歯科医師会会長の片山孝之さんにお話を伺っています。いただいた資料を拝見しましたら、とても穏やかな片山さんですのにボクシングも好きなんですね。
あ、そうなんですよ、うん、いや、まあ、ボクシングするわけじゃないんですけど、
ね、あ、はい
例えばまあ、そういう観戦をするっていうかですね、
うん、
もちろんテレビで見るのも大好きだったんですけれども、僕が一番最初に見たのは辰吉丈一郎っていう方の、まあ、確かそういうドキュメンタリーかなんかがあって、でやっぱりこの見てみたいなと思って、
うん、
まあ、大阪まで行ったりとか東京まで行ったりとか見始めたのがきっかけで。
あ、それもやっぱり生で、
生で
ちゃんとリングサイドでないとダメなんですか。
でこれ面白いことに行ってみて分かったのは、うん、やっぱりその実況がないんですよね。
あ、
当たり前なんですけど、
はい、黙ってますよね。
そうだね、だから要は、うん、まあ、パンチが、うん、相手の顎とかお腹に当たる音だけが響いてるんです。あとは歓声だけなんですね、
はい、
だから、まあ、その音っていうのがやっぱり耳に残るんですね。
違いますよね、その生々しさ。
生々しいんです本当に。で、まあ、辰吉は確かフェザー級かだったと思うんですけども、この間、10月に村田亮太
っていう、強かった
、金メダリストですけどね、
はい、
で彼の、まあ、まあ、再選だったんですが、それもちょうど運よく、国技館に見に行くことができまして、やっぱりミドル級なんでね、かなりパンチも強いので、まあ、その国技館中に響くあの音がちょっとやっぱり感動しましたね。
この歯医者さんとしてそこを打ったら歯が砕けるとか気になりませんか
やっぱりマウスピースをちゃんと
してますけど、ね、
まあ、歯とそれから脳を守るっていう意味があるそうなのでちゃんとされてますけどね、はい、多分かなり痛いだろうなと思いますけど。
そうですよね。これは何ですか、やっぱりその生でその瞬間にいるっていうことの価値なんですかね。
そうですね、そうですね、やっぱりスポーツ観戦はやっぱり生なが本当に楽しいですね。
まあ、それぞれ、そしてそれだけのことをやってる人たちの生き方とか言うことってすごいですしね。
そうですね、まあ、先日も山中伸二選手、
はい、ネリという選手がちょっとね、まあ、ね、資格剥奪されましたから、まあね、
はい、
そのくらいの相手だったわけですけど、
そうですね、でもやっぱり山中選手はやっぱり山中選手らしい言動だったり、うん、それからまあ最後だっていうことで残念ですけどね、でもやっぱりああいう人がやっぱりチャンピオンであるべきだなというふうに思いますよね。
かっこよかったですよね。
かっこよいんですよね、うん、
最後まで強いなって思いましたね。
そうですね、
あの方も出た時から強い人でしたもんね。
そうですね、
やっぱ違うんですかね、それぞれ今度今じゃあ応援し続ける選手としてはお話が出ましたが、
そうですね、村田さんが今度、
はい、
そうですね、4月15日ですかね、うん、やると思いますので、まあ、ぜひまた現場に行って見ていきたいなと思ってます。
相当歓声も上げるんですかそういう時は。
黙ってますよ。
あれ静かにご覧になるんですか。
どうなんでしょうか。
自分じゃ興奮して分かんないっていう。終わるとふーっと疲れちゃうような感じなんでしょうかね。
かなり興奮しますね。
そういうお楽しみがでもあるからまた日々のお仕事にも励めるのかもしれないですね。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市静岡歯科医師会会長の片山孝之さんにお話を伺っています。まあ、ライブ感あふれるお話が出てきたところではありましたけれど、まあ、そういう活力を持って、静岡市の歯科医師会を率いてくださっています。これからの目標とかあるいは計画というのは何かあるんですか。
そうですね、歯科医師会としては今静岡市の歯科保険推進条例っていうのを。
歯科保険推進条例。
そうです。歯科保険っていうのは簡単に言うと、歯や口の健康を維持することによって、うん、まあ、それが全身の健康を維持することにつながり、うん、それから健康寿命が延伸する。要するに、まあ、長生きして、健康で長生きできるというような、まあ、町づくりをしようと、まあ、田辺市長も言ってますけれども、我々もその方向に向かって、まあ、歯と口の健康から、推進できるんじゃないかということを訴え、うん、それのやっぱり、こう、枠組みをちゃんと作っておくっていうことが大事だと思ってますので、うんうん、まあ、条例として形にする。それによって市民の方々とそれから行政それから我々歯科医療関係者が同じ目標理念を持って進んでいこうというものを今作ろうというふうに考えています。う
ん
う
ん、これやっぱり一致団結って必要なんですね。
そうですね、やっぱり我々人間ですから、うん、やっぱりこう健康が一番大事ですし、それのために何をしたらいいかっていうことをみんなで、うん、まあ、情報を共有するということが大事なのかなというふうに思いますね。
高齢化の中でやはり少しでもちゃんと自分自身ができることをやる、健やかに生きていきたいっていうのは誰しも持つ願いだと思うんですけど、そんなに歯が関係してるっていうのはすごく最近にならないとわからなかったことですよね。
そうなんですね。まあ、先ほどの話もありましたけど8020の話、うん、で20本ある方とない方をちょっとこう比べた時にですね、よく我々の中ではよく言うのはその例えば認知症になる方とならない方の、はい、まあ、例えば20本以下の方々だと ある方に対して 1.9 倍ぐらいの、
そんなに違いますか、
認知症になる確率が高くなるとかですね、それから転倒、
転ぶということですね、
転んじゃったりとかするのも 2.6 倍ぐらい増えるっていう、で要するにそう転倒したりして、まあ、骨折をするとか、うん、あるいは具合が悪くなったり介護が必要になったりとかっていうことを考えるとできるだけそういうふうなのがない方がいいですし、うん、まあ、よく言われてるのは今心血管障害、はい、心筋梗塞だったりとかそれからまあ動脈硬化が来る脳梗塞だったり、うん、脳卒中だったりとか、うん、そういうものも増えると
あら
いうふうに言われてますので、歯の数だけではないんですけれども、うん、歯や口の健康から、まあ、全身の健康を見ていこうということになってきてますね。
でもね、中にはいや実は歯が丈夫なのか6人ちゃんとしてないし歯医者も行かないんだけどちゃんとしてんだよね、歯虫歯もないんだよねなんて方もいらっしゃいますよね。
そうなんですよね、うん、例えばまあ、遺伝性のもので、歯を磨かなくても虫歯にならないよっていう方も中にはいらっしゃるんですね。これは我々やっぱり臨床やってると、うん、そういう方に遭遇することもまあまあありまして、はい、かなりその清掃状態、要するに口の中あんまりきれいにしてないし歯ブラシもあんまりしないんだけども、うん、虫歯になったことがない、確かに全く治療の跡がない、うん、という方もいらっしゃるんですが、実はそういう方々がある程度年齢になると歯周病にはすごくなりやすくなります。
あ、そうか、虫歯とまた違いますもんね。
違うんですね、まあ、関係する細菌も違うんですけれども、そういうことがある。逆に、まあ、あまり歯を磨く習慣がなかった方は手入れが悪いので、うん、歯石がいっぱいついたり歯茎の病気になったりとかしやすくなってしまう。だから小さい時からちょっと虫歯で歯医者さんとすごく仲良くしてたりとかする方はですね、ちゃんと歯磨いたりするので歯周病にも、まあ、ちゃんとケアができてなりにくいっていうことも 我々は経験してますけれどね。
これある程度定期的にやっぱり歯医者さんと仲良くしていった方がいいってことですかね。
そうなんですね。だからやっぱり定期検診とそれからご自身で、まあ、その都度チェックしてもらったことで、ご自身でやっぱセルフクリーニング、あのメンテナンスをきちっと行っていくってことが、まあ、あの歯や口をきちっと健康を維持していくっていうことだと思いますけどね。
自分でってことは歯磨きすればいいってことですか。
そうです、ほとんどはそれだけで結構です。
1日に何回がおすすめなんですかね。
昔は333っていうね、ありましたよね。1日3回3分間、
そんなに磨くんだ、ね、
あの、もちろんあの歯を、食事をした後っていうのは、うん、いろんな食産がつきやすいのできれいに洗い流したりそれからブラシした方がいいんですけども、時間がない方がいらっしゃったりしますので、うん、みんなお忙しいですから、うん、最低でも夜寝る前にきちっと磨いていただきたいっていうのが我々のスタンスです、
はい、あ、それである程度大丈夫ですか。
要するにですね、あの 寝るとですね、はい、唾液の量が減ってしまうので、うんうん、あのそこで細菌繁殖しやすいんですね、
うん、
ですので寝る前にきちっとやっとけば、最低限大丈夫というふうに思います。
思い出しました、最近あの目覚めた時の口の中が一番すごい状態だって
そうですか、
盛んに言われるようになってきましたからね。
そうですか、はい、
なるほど、そこをしっかりやっとけば大丈夫ってことですね。それぞれ、それじゃあね、ここのところ行っていないという方もぜひ歯医者さんを訪れていただきたいですね、
はい、ぜひぜひ、かかりつけの先生を持っていただいてですね、何、うん、かあったらすぐ飛んでっていくっていうことに
された。かかりつけのお医者さんってどうやって、こう自分で好きなところを選んでお願いしますってなってくれるんですか。
なってくれますし、あの静岡市 の歯科医師会の会員でしたら、はい、どこ行っても大丈夫ですから、
なるほど、
ぜひあの会員の先生のところに伺ってみてください、
はい、最近のね歯医者さんってとても居心地がいいですしね。
そうですね、
すごく綺麗ですしね、優しい方ばっかりですから、
気軽に伺っていただいて、ちょっと歯の掃除だけしたいわとかおっしゃっていただければ、うん、ついでにちょっとチェックしてもらって、うん、悪いところがあれば早めに直すというふうにしていただければいいんじゃないかなと思います。
そうですね、会長がこれだけにこやかで優しい方ですから、どこ行ってもきっと大丈夫だと思います。ちなみに片山さん、お誕生日がクリスマスだそうで。
そうなんですよ、おめでたいんです。
クリスマス来るたびに思い出しそうです。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市静岡歯科医師会会長の片山孝之さんでした。FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りしました。